every time it's high, every time it blow, everything it flow with you, it's fading. Any time it's high, any time it blow, everything too slow, I want to feel it.
はい、こんばんは。はい、まあ今日どうしようかなっていう風に思ってたんですけど、とりあえず行こうかなと、いうことで来ました。まあ1時間ぐらい やれば、まあいいかなと。まあ明日も仕事ですし、まあ、ちょこっとまあ潰しとこうかなということで、はい。始めます。はい。で、あっちの世界ゾーンの、801話目から、まあ、行けるとこまで、やりたいと思います。目指せ1000話ですけども、まあ、当然今日で1000話行くってことはないですけどね。まあ、やるだけやってみます。で、ジータレース読み。ですね。ああ、実際のあの、昨日、まあ、70話一気に読んだんですけど、それの影響なのかよくわからないんですけど、まあ、ちょっと、んっていうような現象が起きて、でもね今日ならない、なってないから多分ね昨日ちょっと天候が悪かったのと、まあ、気温がぐっと下がったので、ラップ音みたいなのが鳴ったのかなっていう感じですけど、ラップ音っていうのかな、ただ縮んでただけかもしれないですけど、で、543番は漏れも変な夢見たとか言ってるんですけど、はい。わからないですけど、どんな夢かは書いてないんですけど。で、544。長えわ。これ読むのこれ。長え。やる前から長いよね。それ読ませんのね。はい。で、じゃあ行きましょう。544。放課後、友人3人とコックリさんをやってみることに。最初は半信半疑だったが、アルファベットの上の10円玉はやっぱり動かない。俺がもう帰ろうかと指を離すと、友人 A に、バカ、お前コックリさんの終わらせ方知らないのかよとすごい剣幕で怒鳴られた。と慌てふためく俺。他の二人にもなんか真剣な顔で睨まれる。十円玉を通じて会話をしないだけでコックリさんは来ていたかもしれないらしいのだ。とりあえずもう一度指を置く。指を離す前にコックリさんに帰ってもらわないといけなかったらしい。コックリさん、コックリさん、お帰りください。祈るように繰り返す。磁石に引っ張られるような感じで10円玉が動き出した。 K.O. 友人の顔を見回すと、みんな青ざめた顔で10円玉から目を離せずにいる。とても誰かがわざと動かしているようには見えない。 R.O. 階段から足音が聞こえた。みんな顔を見合わす。先生か、いや、これは人間の足音じゃない。うまく言えないけど、正気を感じない足音だ。 S.You. みんなガタガタ震え出した。足音は確かに近づいてくる。すぐにでも逃げ出したいのに指が10円玉から離れない。10円玉は止まらない。 K.E. 振り向くとコロスケが立っていた。空気読め、殺す気か、コロスケだけに。で終わり。はい。何これ。で、はい、確かにあのバックのやつを消さずにやっちゃったのが失敗したなと。で545おっこんと、こんばんはと、で547生毛のおじちゃんコーンと、まあおじさんじゃないんですけど20代中盤なんですけど、まあとりあえずこんばんはと。で548イサムさんこんばんはと、こんばんはと。で549今日は2時間半放送ですか、わかりましたと。俺1時間っつってね。で、550ちょこっと900話ですね、900話までですね、わかりますと。話聞いてください。で、551。目指せ本日中に1000話いただきましたと言ってねし。で、552。イエーって感じと。全然よくわかんない。で、553。ラブホテルに行く夢。よくわかんねえ。あってねえよ。で、その変な夢ってそういうことか。変なのか。あ、まあ、変か。で、554。BGM 何とかしてくださいと。ごめんね。はい。で、やりましょう。はい。で、早速行きたいと思います。はっきり言ってもう使い回しの曲しかもうねえや。はい。久々。で、555。なんかここまでの流れに吹いた牛乳をって書いたんですけど、牛乳飲んで、飲まねえわ、牛乳。含ませねえわ。で、あのね、ごめんね、エア入って、ブレス入って、突然なんですけど、ちょっといいのかなっていうのがね、あるのが、まあ、さっき、まあ、ものすごい近いうち、もう、ちょっと前ぐらいの、近いうちって変な言い方な。まあ、ちょっと前の話だったんですけど、 またちょっとなんつうのかな、スカイプラッシュ、ラッシュっていうほどラッシュじゃないんだけど、ね、要請がね、登録いいですかみたいなやつが、あるんですよ。あ、ちなみにこれ怖い話じゃないですよ、この曲始めましたけど。で、その中でたまになんだ、外国の方だ、とにかく日本じゃない人、日本人じゃない人方からその登録が、突然来るっていうのが今までに 4,5 回あったんですけど、で今日もありまして、まああんまり詳しいというか、あんまり言っちゃうとあれなんですけど、で、まあ日本語の勉強をしてる方らしくてですね、で自分がスカイプのところに今あっちの世界ゾーン何話終了、残り何話みたいなの書いてたりしてるんですよ。スカイプのメッセージのところにね、簡単にパーッと書けるような、そこのところを見たからなんですかね、わからないんですけど、ネットラジオやってるんですかと。で、勉強、日本語の勉強になるのか自分はよくわからないんですけど、まあ、やってるんだったら聞かせてくれみたいな話になってですね、いいのっていう、よくわかんないんですけど、で、なるっていうか、その方かなり日本語勉強してるみたいで、普通に日本語、特に何だろう、日本人とはほとんど変わらないんですけど、最初外国の方だってわかんないぐらい普通なんですけどね。はい。で、まあなるということで、まあありがたいことで、こんなのでなるのかなって、もっとね、プロとかがやってるやつ聞いた方がいいんじゃねえのって思うんですけど、はい。で、まあいいや。まあ聞いてくれてるということで、で、次、レース読み556、この曲かなりヘビーローテーションだよねと。ローテーション、ヘビーローテーション、確かに。これ使いまくり。で、557、久々にこの曲来たと。これね、結構気に入ってる。で、558、引っ越しおばさんかと。引っ越しおばさん？よくわかんねえ。で、559、牛乳飲まないと背伸びないよと。ああ、ここ、でも、年食ってくると、牛乳飲むと腹壊すんだよ。酵素がなくなってくるから。で、560、どうせガチムチだろと。どうせとか言って、知らない。で、561。だからガチムチじゃないです。また、誤解されると、俺、もう、だからどうしようかなってなって、もはい。で、561、おっちゃんには人外からも登録が来るんだよね、と。いや、ないですよ、そんなの。で、562、いつぞやのフィリピン人だかがテレフォンショッキングしてるんじゃね、と。いつぞやのフィリピン人？いや、フィリピン人はないですよ、自分は。ロシア人とかありましたけど、確か。で、563、おう、J ホラーって書いてるんですけど、ジャパニーズホラーですか。言わねえわ。はい。で、じゃあ、行きましょう。唇っていう漢字を書いて、真と読ませる方の、あっちの世界ゾーンの1話目から、計801話目に当たるやつから、行きたいというふうに思います。変な占いっていうので、チャルさん段から。じゃあ行きましょう。うさばらしに書き込みします。チャルでございます。お久しぶりです。皆さん、子供の頃にこっくりさんしたことがありますか？ないとは言わせないぜ。ご自分でしたことがなくても、友達がしているのを見た経験はおありでしょう。こっくりさんについてもお話があるのですが、今日はそれじゃなくて、こんな占い知りませんかという話です。小学生の頃、こっくりさんが流行っていたのですが、ある日、友達が新しい占いを教えてくれるというお兄さんのところに遊びに行こうと私を誘いました。そのお兄さんは、近所の道順会アパート、表参道にもあるアパートの下町バージョンに住んでいました。細かいことは省略しますが、その占いとはこういうものです。名称はカバニア様、3人でやります。必要なものは鏡文字にあいうえお、またはアルファベットを書いた白い紙、ウイスキーやリキュールを 息で飲むような透明グラス、これはあんまり大きくない6グラス負荷で、ろうそく1本、針でした。呼び出し方はコックリさんと似ていて、まずグラスの中に3人が息を吹き込み素早く伏せます。文字を書いた紙の上までグラスをずらしていきます。その間呪文みたいなことを唱えるのですが、確かカバニア様カバニア様って繰り返すだけだったような気がします。来ると呼びかけに従って紙の上を滑るようになります。あとはコックリさんと同じ。でも返すタイミングがあって、透明なグラスが少しでも曇ったら速やかにお帰り願うのです。返す方法が少し気持ち悪くて、ろうそくを灯して虫アリモカとかを捕まえて針で刺し、ろうそくにかざしながらグラスをひっくり返すのです。生き物がかわいそうと思う、もしくは見つからない場合、前もって捕まえておくは不可は、占いをした3人の指に針を刺して血を1滴ずつろうそくに落とせばいいそうですが、最初はそのお兄さんがやってみせてくれました。教わったけど気持ち悪いのと、鏡文字を作るのが面倒で 1,2 回しかやったことがないような記憶が。こんな占いって本当にあるのでしょうか。鏡文字を使うところが日本というより西洋っぽいというか悪魔っぽい。教えてくれたお兄さん、いつの間にかいなくなったようなのですが、ただのロリ男だったのか、今思うと少し気味悪いです。以上。で、次、第2話目、そんなこともあったわねで、サラさん談。学生時代に彼から聞いた話です。彼を N、その友人を H、O、Y としておきます。ある夜、一人暮らしをしている N のところに H と O が遊びに来ていました。話が盛り上がっていたのですが、 H が眠くなってきたと言って横になりました。しばらくすると H の寝息が聞こえてきたので、 N と O は小声で話をしていました。1時間も経った頃でしょうか、突然 H が Y が来るよというのです。 N も O もはっとなりましたが、すやすや眠る H を見て、なんだ寝言かと思いました。しかし H は続けて、 Y が来るよ、お墓のところの坂を歩いてるよとまた言うのです。 H 寝てんのと声をかけると、やはり寝息を立ててぐっすり眠っているようです。確かに L のアパートに来るにはお墓の横を通るのですが、 H はさらに今角を曲がったよ、もうすぐ来るよと言います。気味の悪くなった N と O は H を起こそうとしましたが、全く起きる気配がありません。数分後、ドアが開いて Y が入っていきました。 N と O が驚いたのは言うまでもありません。H はその後何も言わずに眠っていました。後日また H は寝ながら、どうも N 宅へ行くと彼は眠ってしまうらしい。 N さん、俺バイクで事故っちゃいましたよ。これは寝言にしか聞こえない感じで言いました。しかしその翌日、 N さん今そこでこけちゃいましたと、 H は傷だらけの顔でバイト先に現れました。彼は幽体離脱だけでなく、タイムトラベルでさえもできたということなんでしょうか。で、以上。で、第3夜目、震えるっていう字の真のあっちからの感想文で、田沼雄一さん談。行きましょう。遅ればせながらマーシュさんの最後の挨拶読ませていただきました。僕も全く同じ体験をしているので驚きました。僕も小型の柴犬を飼っていました。僕が家族で一番可愛がっていたと思います。その犬が15歳くらいの時、僕は実家を離れて大学にいたんですが、サークルの部室でほうけていると、突然犬臭い匂いがしたんですよ。その匂いってタバコの匂いみたいな感じじゃないですか。その後実家に電話してみると、その犬が行方不明になったことを聞かされました。僕も未だに彼が別れを告げに来たと思っています。それ以来アメリカに住んでいる今でも時々あの匂いがするんです。あ、来たんだなと思います。 ただし困ったことがありまして、その匂いがするときってタバコを吸ってるときが多いです。それに僕には霊感は全くありません。実際のところはどうなんでしょう。でも僕は彼が今でも僕の周りにいて守ってくれてると信じたいですね。以上で、第4夜目、あれは何やったんやろうで FZR さん段。9月の12日に大阪にある毎回行くホテルがあるね。その時入った部屋はいつもと雰囲気が違うて何か落ち着かなかった。お互い何か変って思いながらも黙っててんけどな。彼女はいつも部屋の端にある椅子に座るんやけど、その日に限って椅子に座ろうとせんかってん。ずっと部屋の真ん中にあるベッドから動こうとせんかってん。そして彼女が風呂に入ってる間に、わしはテレビを見ながらぼさーっとしとる時に彼女が風呂から出てきてん。ふと振り向いた時に、うんやんや、天井のクーラーの左側から白い煙のようなものが部屋の端に向かって流れ出てるのを見てもうた。あれなんやろって見直そうと思った時にはもう消えててん。その晩寝てる時に私はものすごいうなりながら寝ていたそうです。私は霊感はないんで何とも言えないんですが、あの部屋は絶対何かおかしい。彼女も異様な雰囲気を感じ取っていたようです。あの部屋は〇〇カームって名前のホテルの603号室です。興味のある方は行ってみては。以上。なんだこの関西弁は。大失敗で。できねえ関西弁で、ジータレス読み。564、外国人も聞いてるならもっとネイティブに発音しないとと。英語圏の人じゃねえし。で565、こっくりさんしたことないんだけどと。俺もない。で566、マレーシア人だよきっとと。決めつけない。で567、カバディカバディカバディカバディカバディと。もううるさい、もう。カバディはあれ本当にどこのスポーツだ。あれルールもあんまりよくわからない。で次、第5夜目、今朝の出来事で椎名なるみ三段。2回目のあっちの話を載せます。ちなみにそんなに怖くありません。今朝ものすごい腰痛で目が覚めました。どれくらいかっていうと、直接内臓をわしづかみされてる感じです。油汗は出るわ、声を出せないわで布団の中でのた打ち回っていました。その時母は台所で洗い物をしていたらしく、カチャカチャ食器の音がしました。ごめん、腰痛じゃなかった、腹痛だった。腹痛が収まり、とりあえずトイレに行くために台所に行ったら、さっきまでしていた食器の音がしなくなり、台所には誰もいませんでした。不審に思って母の部屋を覗いたら、ぐーすか寝てました。あれと思いながらもトイレに行きました。その後8時過ぎに母が起きてきましたが、あの時台所には誰がいたんでしょう。流しを見るといじった形跡はないので、母じゃないことは確かです。以上。で次、第6夜目、これって慰霊碑で聖夜さんだ。こんばんは、またまたお邪魔させていただきます。こちらにはアメリカ在住&経験者の方いらっしゃるようですが、その皆さん、慰霊碑みたいなものってご覧になったことはありますか？道端の事故現場では花とか十字架がよく置かれているようですが、月に何度か買い物に行くときに使う道があります。上下一車線ずつの対面走行の車道で、大通りではありませんが、アメリカのことですから広さは十分にあります。周りは森で夜は真っ暗なのですが、直線ですし見通しは悪くありません。その途中の道端に今年になって突然妙なものが立ちました。大きな岩、過去1メートル以上は間違いなくありますの上に、鉢植えのお花、何事かが書かれた小さな立て札。以前にはそんな岩どこにもありませんでした。どう見ても慰霊碑。そういえば去年の冬あたり工事してたっけこの辺。昨晩そこを通り食事をしてから帰ってきましたが、その帰り道、 まっすぐだがその道を車で走っていると向こうの方にパトカーの光が。運転をしている旦那とあれなんだと言いながら接近していくと、なんと事故でした。追突らしく2台の車が壊れていて、牽引トラックが来ています。どうやったらこんな何もない道で事故れるんだ、いぶかしむ旦那。私は気になってその車の向こう側の道端を見ていました。トラック、事故車が2台、そしてパトカー。パトカーのお尻あたりに例の岩と花がはっきりと。以上。ジータレス読み、568、兄さん頑張ってと、つか兄さん、昨日はロムってましたと、関西弁雰囲気出ている感じしました、東京在住だけどと、やつがボロボロだよ。どう考えても、うん、中途半端、まあ、できませんからね、無理やりやろうとしたからこんなになっちゃったんですけど、はい。で、第7夜目、夢で3月うさぎ三段。うたた寝の時に変な夢を見たのでちょこっとご報告。夢の中で私と主人は引っ越しをしているのです。今住んでいるところよりちょっと大きめのマンションで、なぜか前に住んでいた人の家具がたくさん置いてあります。ずっと欲しいと思っていた一人掛けのソファーとか、アンティークのライティングデスクとか。今まで転勤が多くてあまり家具を持たなかった私たちにとっては嬉しいこと。部屋を開けるたびに美しい家具に歓声を上げていました。最後の部屋を開けると、そこには真鍮のヘッドボードのついた青いキングサイズのベッドが置いてありました。嬉しさのあまり二人でベッドの上に飛び乗り、マットレスの上でポンポンと弾みました。さて、主人は外に置いてある車に荷物を取りに行き、私は掃除をすることになりました。まずは寝る場所を確保しようと、例のベッドのある寝室に掃除用具を運び入れ掃除を始めます。すると寝室にあるクローゼットの中に気配がするのです。クローゼットを開けてみると、なぜか奥にもう一枚引き戸の扉があるのです。恐る恐る引き戸を開けてみると、床の間のある和室がありました。床の間には条文が書かれた掛け軸があり、その手前には花が生けてあるのです。引っ越してきたばかりなのに花が生けてあるなんてことは、そしてもっと異様なのは、和室なのにベッドが置いてあるんです。しかもベッドの上には布団がかかってる。それは主が今抜け出したばかりのように掛け布団が乱れていました。部屋の中をよく見ようと、部屋の中に入った時に匂いに気がつきました。線香の香りがするのです。よく見るとベッドの脇に文机が置いてあります。その上には小さな仏壇が置かれ、その前には線香と火のついたろうそくが。恐怖のあまり部屋を飛び出して主人の名を叫びました。で、その声で目が覚めたというわけです。夢判断のできる人にでも聞いてみようと書かせていただいたわけなんですが、書いていて思い当たる節がありました。今日は敬老の日。20年前の今頃、亡くなった母方の祖父が夢で見たような、文机、読めないけど、机と小さな仏壇を持っていました。あの部屋にいたのは祖父だったのかもしれません。以上。で、ジータ569、関西の人に怒られちゃうよと。いや、つが、もう、なんだろう。怒られてはないけど、あ、いいんじゃないですかみたいな、苦笑いみたいなね、苦笑っていう感じの。まあまあまあ、いいんじゃないですか、あ、味があってみたいな、確か言われた覚えがありますよ。はい。うん、まあ、しょうがないです。勘弁してください。で、第8話目、なんでかな、で、ひた三段。はじめまして、ひたと言います。いつも AM2 時頃から楽しませてもらってます。皆さんすごいっすね。自分はあっちの世界の体験はなくて、霊感も全くないです。なくていいです。まあ、おかんは親しい人が死んじゃったりするとき、必ずその人のリアルな夢を見たりするそうですが、まあ、大したことはないでしょう。で、今日は全く怖くはないんですが、最近分かったことを書きます。以前バイトしてたところに霊が見える彼女を持つ人がいるんです。 自分は全然知らなかったんだけど、そこでまたバイトしてる自分の彼女に聞いて後でそうだと知った。で、彼女がいろいろ見てもらった、見てもらったって話を聞いて、自分も最近ついてないんで、バイトをいくつも断られたりで金がない、高校生数人に絡まれたり、でもこれは実害は出てないです。実力で切り抜けました。テンションが上がらない、など。先週見てもらうことにしたんです。で、普通のファミレスの隅の方で見てもらったんですけど、彼の彼女によると自分の体は足の先から頭のてっぺんまで白いものに巻かれていて、そのものがうごめいているそうです。さらにサバンの肘から外側に変な角度で子供の手が生えており、最後にバッタの足が体からひょこひょこ生えているそうです。で、こいつらは悪いもんの集合体で、これからもっと悪くなるかもと言ってました。これは彼女は何人かの霊を体に下ろさせて、その霊に彼が聞いたことだそうです。なんでこんなもんついてんだろう。自分的には別についてないだけで、怖い思いはしてないんですが、割と嫌なんで、こういうものを知ってるおは見たことある、外し方知ってるという人は何か教えてください。で、それに対してレス、チャルさん。こんにちは、はじめまして、チャルと申します。世の中に確かに見える人は存在しますが、自分の身の上に起こったネガティブな出来事を全部ついているもののせいにしない方がいいと思います。心がささくれだったり落ち込んだりすると、自分のパワーがだんだん陰に傾いていくような気がしませんか。それに引き寄せられて暗いものが来たりして、それが見える彼女の言う悪いものが大きくなることじゃないかな。批判するわけじゃないけど、彼女はひたさんにこういうものがついているだけじゃなくて、だからこうした方がいいまで言ってくれればいいのにね。払う方法ですか。ひたさんは何か元気になるものを持っていますか。あるいは信じているもの。必ずしも神仏じゃなくてもいいです。自分が元気になるものがあれば、それを信じればいいんじゃないかな。やっぱり神仏が安心できるなら、信じられる場所でお金があればお払いしてもらう。なければ気持ちがあればお参りでも同じですから、お参りするなんてどうでしょう。きちんと、水で手を清めて臨むとなかなかいい気分ですよ。お守りを携帯するのもいいと思います。石とか銀とか大切な人にもらったものでも大丈夫。トラブルを自力で切り抜けたひたさんだもん、大丈夫だと思いますよ。で、ビキニさん、ダン、ひたさんへ。気にしないのが一番いいらしい。生きてる人間の方が強いんだから強気でいこう。何でも霊のせいだと思い込むのは超危険度大らしい。本当にあった怖い話っていう期間漫画に、山本真由里氏の描くドキュメント寺尾霊子シリーズがあるから読んでみ。単行本も出てるけど、特に素人の思い込みはやばいよ。自分の人生ポジティブにするもネガティブにするも自分次第。お化けにはせいぜい怖がらすくらいしかできないと思って、強気に明るく生きていくのが一番の除霊じゃないかなっていうことで、ひたさんですけど人生こんな時期もありますよね。ちなみに山本真由里さんの寺尾霊子シリーズは彼女の家でほとんど読んでます。銀のものは左右の耳に全部で10個つけてます。お守りは最近彼女に島根は出雲の須佐神社というのものをもらったばかりです。いつも持ってます。それではまたと。以上。左右の耳に10個も銀のものつけてたら、それバイトもっていうふうに思うけど、はい。で、次、第10夜目、違うわ、第9夜目、夢について。で、ドラさん、ダン、どうも、はじめまして、ドラと申します。いろいろこういう系統のページ回っていますが、ここが一番大きくて落ち着けますね。ところで私は霊感はあまりありませんが、デジャブがとても多いんです。ああ、この場面夢で見たなって感じで、大学生になってからそういうのが多くなってきました。あと霊感も強くなってきたような。皆さんの体験談のにも夢に関するものが多かったので書き越します。今年の夏前だったと思います。修学旅行の夢でした。修学旅行っていろんな名所を回っていくもんですよね。その名所はなんと自殺の名所だったんです。鬱蒼とした木々に囲まれ、階段を登っていくと崖になってるんです。その飛び降りる場所がはっきり下から見えるんです。順番に登っていく生徒たち、まるで自殺するためのようにうつむいたまま登っていくんです。すると何人か飛び降りていくんです。うわ、マジかよとは 私はビビってるんですが、みんな下を向いたまま何事もないように登っていくんです。すると私の彼女も飛び降り死んでしまうんです。私はカーッとなって後を追って飛び降りるんですが、なぜか死ねないんです。何回も飛び降りるんですが、やっぱり死ねない。すごく悔しくて、すごく悲しくて、なぜ俺を置いて行っちゃうんだって彼女の死体の上で泣いていました、という夢です。それでこの前振られました。16の時から6年間付き合ってました。結婚も考えていたんですが、この夢となんか関係があるんでしょうか。ひょっとしたら予知夢かなんかなんて思っています。誰か夢判断できる方いらっしゃいましたらお願いいたします。で、以上。で、次、第10夜目カラータイマーで、一向町三段、わかんない、一の向かうに引くっていう字、で、行きましょう。なんて読むんだろうこの漢字は、わからん熟語で行きましょう。お初お目にかかります。いつも仕事中に楽しく読ませていただいてます。でもこのホームページは実にハマりますね。まさに庶民の味方、仕事の敵。はい、怖い話でしたね。皆さんはこのホームページを読んでる時におかしな体験をしたことあります？実はたった今起こったことなんですけど、うちの会社のファックスには用紙を受信するとランプがまるでウルトラマンのカラータイマーのようにピコーンピコーンと点滅して知らせてくれるんですけど、このホームページを見始めてから時々受信もないのにピコーンピコーンと点滅するんですよ。もちろんさっき掃除もしたし接触も確かめたら機械的なトラブルじゃないのは間違いないんですけど、ひょっとしてもう地球にいられないのかな。すみません、全然怖くないですね。でも今も点滅してる。他にもホームページ見てこんな体験した人いますか？以上。で、次、第11夜目夢金縛りで、キサラ三段、皆さんいろんな体験をしているようで羨ましい限りです。はじめまして、キサラと申します。今日は私が見た夢&金縛りのお話を。ある日の昼間に怖い系の漫画本を読んでいたら、途中強烈な睡魔に襲われ、霧のいいとこまで読んで寝ました。そして夢を見たのです。夢の中で私はラブホテルの一室で寝ています。目を覚ますと一緒に入っていたはずの元彼がいません。元彼は夢には出てきていないけど、そういう設定みたい。クソ、一人で帰りやがってとムカつきながら、一人でこんなところにいても仕方がないので、ここから出ようとすると、ふと背後に気配を感じて振り返ると、ベッドの上に顔が浮かんでるんです。気持ち悪い。早くここから出なくては。でもひょっとしたら見間違いかもと思い、もう一度見てみると、なんと私の顔ではないですか。しかも顔だけ。するとどんどんその顔が膨れていって、私の顔がパンパンに、肌はひび割れ、目は血走り、もう私の顔でなくなった時、そいつが私の方をギロッと見たんです。とにかく必死でその部屋から出ると場面が変わって、私は自分の部屋のベッドの上で仰向けで寝ていました。私の手のあたりから声が聞こえています。ああ、ラジオを持ってるんだ私、と思った時目が覚めたんです。まだ声は聞こえます。お経のようなよく聞き取れない不気味な声が。よく考えると家にはそんな小型のラジオなんかありません。とにかく起きなくてはと思ったら体が動かない。ああ、これが金縛りか、初体験だと思ったのもつかの間、ドンと誰かが私の上に。この時私の顔は横向いてた。目は動かせる。でも上を見たら何かがいるような気がして、私は必死でお願いだからどっか行ってくれと心の中で叫びました。すると今度は別の何かが足の膝のあたりでどんどん飛び跳ねてます。なんとなく子供だと思いました。結局どっか行ってを繰り返してたら金縛りは解けました。起き上がってみると誰もいません。当たり前だけど、私のすぐ横には愛犬が熟睡してます。ご主人様がこんな目にあったというのに。愛犬を叩き起こしたのは言うまでもありません。以上。 で、ジータ、レスミ570 今来た今日は夢ネタって書いてあるんですけど、まあ多いっすね夢ね。ちょっとあの固まる傾向にありますから、そう夢、てか前も多かったしね、ちょっと前も夢ばっかりだった。金縛り夢ばっかりね。で次第12夜、飲みに行ったら、でさっちゃん三段、初めて書き込みさせていただきます。もうずいぶん前のことになりますが、友達と飲みに行きました。その頃よく行っていたお店で飲んで歌ってひたすら騒いだ後でもう一軒行こうという話になり、時間も時間だったのでそこのマスターを引っ張り出し送ってもらうことになりました。その道中で私がマスターの右手を取り、 M ちゃんが左手を取り、3人が先頭を歩き、後ろから Y ちゃん O ちゃんが歩いていました。男1人に女4人、しかもお酒が入っているとなると出てくる話題はホテルの話に。マスター、これからみんなでホテルに行こうか。私、でもマスターの年でと、ここで私は女の数を数え始めました。私、M ちゃん、Y ちゃん、O ちゃん、マルちゃん。私、女5人も相手にできる？と言ったところ、私以外の全員がはぁ、5人？と不思議そうでした。だから自分が数え間違いなんかしてないぞと意思表示するために指差しながら数えていきました。1、2、3、4、あれいない。さっきまで髪の長い女の人が一緒に歩いてたのに。私は誰を感情に入れていたんでしょうね。でも考えてみれば、最初から友達と飲みに行ってるのに全然知らない人が一緒に歩いていたら不思議に思うはずなのに、ちゃんと数に入れてるし、どういう人だったのと聞かれても、ただ髪が長い女性としか覚えていないんです。その女性が見えたことが怖いんじゃなくて、自分の記憶を操作されていると感じたことが怖かった。ちなみに私は飲みに行ってもあまり飲まないので、酔っ払って幻覚見たわけでも何でもありません。で以上で次、第13夜目、丸々さんで猫さんだ。初めて書き込みします。私は霊感ってものがちっともないのですが、10年以上前なんですが、つい見てしまったんです。それは私が高校を卒業して都内でバイトしていた時の話です。そこの会社の社長は心霊スポットが大好きで、仕事が終わるとそんな話をよくしていました。私が幽霊なんて見たことないから信じてないわと言うと、 A さんが見せてやろうかと。 A さんはお寺の長男で大学もそっち系をちゃんと出てるのに、なぜかお寺を継がないでふらふらバイト生活をしてるって人でした。そんな家に生まれたせいか、自分のお寺に埋葬されてるお方と小さい時から交流があったそうです。その中の一人の女の子を呼んでみるというのです。彼女は A さんと同じ年で一緒に成長してるらしいです。一番仲がいいらしいです。で、どうやって呼ぶかというと、〇〇さんと呼ぶだけらしいです。呼んでから15分くらい経った頃、来たみたいですが何も見えませんし、話の内容が見えてこないので、やっぱし幽霊なんていないのではと言ったのが間違いのもとでした。じゃあコックリさんみたいにあいうえおを書いてくれとのこと。50音を書いた紙の上に10円玉を置いた瞬間に勝手に10円玉が動いてる。事務所の天井の方に向かって質問をすると10円玉で返事をしてくれてます。来るのが遅れたのはモンゴルから来たので時間がかかったと言ってます。10円玉が参加者全員の名前や特徴を言い当ててくれました。10円玉がこの時事務所の照明はついてますので見間違い等ではありません。で、いよいよ姿を見せるということになりまして、ん？見えないぞ。 A さん、あそこあそこと指さす方を見ると、ん？明るいのに人の形で、放送が終わったテレビのザーってやつが、しかも後ろが透けて見える。動いてる。 A さんがなんで姿をちゃんと見せないんだと聞いたら、どうも若い人がいっぱいいるので恥ずかしがってるようです。そしてまた遊びに来るねと言って帰っていきました。 これは私が体験した本当の話です。もちろんこの会社は辞めました。大喜びした社長が次の給料から心霊スポットで給料袋in肝試しを始めたからです。例えば鍾乳洞の奥に給料を置いて取ってくるとか。以上で次、第14夜目、抱いてでゆいこさんだ。どうもゆいこです。週末を利用してダイビングに行ってきました。この話はそこのオーナーに聞いた話。水難事故の時に警察のダイバーが出動しますよね。ダイビングって基本は2人1組なんですけど、その時はベテランの方と実質初めての出動という若い方。心中現場に潜って遺体を引き上げることになったそうです。先行していくと車はすぐ見つかりました。若い方の H さんが近寄るとまず女性が見えました。海の中ではただでさえ赤色系が見えなくなるので顔色は真っ白。カッと見開かれた目が H さんを見つめ、長い髪がゆらゆら揺れて、いやだな、プロでも人間怖いものは怖いです。しかも新人なんだもん。でもプロ。ベテランダイバーの T さんは H さんにドアを開けるように指示をして、自分は男性側に回り込みました。まだ男の方がいいと思っても始まらないので、 H さん思い切ってドアを開けました。瞬間ブワーッと女の人が抱きついてきました。正しく言うと浮力があるからご遺体は浮いて車外に出て、 H さんがたまたまそこにいて、たまたま女の人の腕が H さんに抱きつくような形で前に伸ばされてて、たまたま、本当にたまたま女の人の顔が見開かれた目が H さんの目の前に。 H さんたまらずレギュレーター口にくわえるやつを離して絶叫してしまいました。そしてたまらず海面目指してまっしぐら。上に船が通らなくてよかったです。そして絶叫したおかげで肺の空気が減って水圧が急に変わっても肺がパンクせずに済んでよかったです。さて海底に残された T さん、ちょっと待て、戻って来いとも言えず仕方なく漂ってる女の人が流されないように捕まえて、過去さすがに一瞬だけは嫌だな、怖いなと思ったらしい。一瞬男の人はシートベルトで固定して動かないようにして女の人と二人で浮上したらしい。若い男の人が迎えに来てくれて、仏さん嬉しくて抱きついちゃったんだねきっと、とうちのオーナーは話を締めくくり、そんなのやっぱ嫌だなと私たちはブルブルしたのでした。これはダイバー仲間では結構有名な実話で、緊急浮上をするときには叫びながらという例に挙げられて、自己集の本とかにも載ったらしいです。以上で、次、第15夜目、G 様で TIT 三段。はじめまして、最近ここを知っていつも読んでいます。私もこの手の体験ゼロの人間で、今まで生きてきて唯一不思議なことがあっただけです。しかも怖くない。でも少し書かせていただきます。当事者、私が不思議に思っただけです。昔の家でのことなんですが、5年前くらいに家の今の家に建て替えましたが、それまでの家は鉄筋の家でした。取り壊し時築30年くらい。もともと祖父母の家で、祖父が亡くなったことで引っ越してきたのです。その家には1階に納戸があり、窓もありましたがタンスで覆われて、あまり明るい部屋ではないでした。その納戸で不思議な体験をしたのは、私が小学校の高学年の頃、母にあることを聞いたからです。あそこの納戸でおじいちゃんのことを考えると必ず物音がするのよ。私はご多忙にも漏れず、小さい頃あっちの世界に興味のある子供でした。そして今も続く。で、早速試してみました。夕暮れの薄暗い納戸で祖父のことを考えました。明かりは窓から夕方の薄明かりだけ。すると不思議なことにコトコトと音がしたんです。試す前は音がしてもおじいちゃんだからとのんきに試したんですが、さすがに音を聞くと何やらゾッとして慌てて納戸から出ました。これが木造家屋なら家なりで片付くのですが、さすがに鉄筋なんでそれも考えられませんでした。 それともあれはネズミでも走った音だったのかしら。でもみんな体験していたしな、今思っても不思議です。以上。で次、第16夜目、さっき見ちゃいましたで、シーサー三段。さっきビールを買いに行った時見ちゃいました。一本道の自動販売機の前で 10代のお姉ちゃん風の人がうずくまってた。なんか変だなと思って振り返りつつ通り過ぎたら、何回目か振り返った時に消えてました。一本道なので隠れるところはないんですけどね。自分全然鈍いんで霊魂とか見えないんですけど、あれは本物の幽霊なのか人間か区別がつかないの。よく見るんですけど、寒気がするとかそんなことはないです。よく峠道を車で夜中に走ってる時にも同じような体験をします。人が歩く道なんてないのに車道を横切っていって、そのまま山を登っていく人が、車を止めて振り返ってもいた試しがありません。ここ数日午前2時から3時になると目が覚めて、ちょっと遠いコンビニに無償に買い物に行きたくなるんですが、これってやばいんでしょうかね。また見ちゃったし。で以上。で次、第17夜目、いるときはいるからで、チャル三段。シーサー様に、はじめまして、チャルと申します。こんにちは。見ちゃった件ですが、ついてくるなどの悪質な行為がなければ、いるときはいるものなので仕方しちゃえば大丈夫です。わしも今朝出勤の時に家の近所の塀の上に女の首があるのを見ちゃいました。思わずげんじゃり止めて見ちゃいましたよ。でも別に血濡れとかじゃなくて、ぼーっとあらぬ方を見ていらっしゃるだけだし、目があったらそこを逃げようと思っていました。少しだけ前進して 1,2 回振り返り、まだあるのを確認、3回目に消えました。触るなどの行為はさすがにわしもそこまで命知らずじゃないのでしませんでしたが、以前に夕方狭い道で向こうから犬を連れた男の人が来て、でもなかなかこっちに来ないな、あれなんか透けてるなと思ったら消えたり。で以上。でジータ571、おっちゃんって書いてあってガクガクブルブルって書いてあるんですけど、何わからない、何に反応してるかわかんない。で、572番、イサムさんもついに霊体験をと。いや多分ね、木造だから、うん、家なりだね、うん、今夜も何かあればいいですよねと。よくないですつかね、何にも、うん、であれ573番、血まみれだって、血濡れって俺が読んでたやつで、あれ水っ子だっけ、みなごでもよくなかったっけ、あれダメだっけ、血まみれは分かんなかった。そうか、でも血濡れって変だもんな文章的に、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、あれ水子だっけ、俺前にもなんか言われたかな水子って。でまあいいや、第18夜目、こっくりさんで犬神三段。今日多いなこれ。はじめまして、犬神と申します。いつも皆さんの体験談を楽しく恐れながら読んでいます。今日は僕の体験談をここに残したいと思い書いてみます。あんまり怖くないですが勝手に書きます。ちなみに僕と同じ名字の犬神さんという方が前にいらっしゃいましたが、そちらの方とは何の関係もありません。さて、僕は全くもって霊感などというものはありませんが、ずっと昔小学2年生の時の話を急に思い出したのでここに書こうと思います。その日僕は校庭の端っこで砂いじりをして一人で遊んでいました。どのくらい経ったか辺りは薄暗くなり、すでに校庭には僕一人でした。気がつくとすぐ近くで3人の年上のお姉さん 5,6 年生が遊んでいました。そのうちの一人がこっくりさんやらないと僕に話しかけてきました。 僕は何のことかさっぱり分からず、ただ一緒に遊べるならと思っていました。そしてコックリさんを始めました。今思うとどんなやり方をしていたかは全く覚えてません。少し経って一人の女の子が突然、来た、隠れてと叫びました。何のことか分からぬまま近くにあった体育館の柱の陰に隠れました。もう行ったみたい。その声とともにみんな一斉に元の場所に戻りました。するとそこには小さな下駄の足跡が 2,3 歩残っていたのです。確かにくっきりとそこに残っていました。僕は怖くなってもう帰らなきゃと言ってその場を離れました。次の日、一緒に遊んだ女の子たちが心配で 5,6 年生のクラスを手当たり次第探しましたが、とうとう3人とも見つかりませんでした。今思うとあの女の子たちは誰だったんでしょうか。顔すら覚えていないんです。いくつか奇妙な体験があるのでまた来たいと思います。以上。ジータ574、ミナコって誰ですか、昔の女ですかと。あれミナゴ、あれ違ったかな、水子でいいんだっけ。もうダメだ、何回か直されてると思うんだけど、わかんねえよ、使わねえし。調べてみる。ああ水子だった、俺多分ミナゴだから、その時も多分俺ミナゴって呼んで直されてるよ多分。はい。で第19夜目、あの人は一体で、キサラ三段。先日夜12時頃、友達と山陰線の海岸沿いをドライブしていたんですけど、そこは街灯も少なく、走る車のライトで明るくなるぐらいのところで、片方は山、片方は海で、民家もないようなところなんです。歩道もあってないようなところで、夜なんか車も飛ばしてるし、歩道が狭いのでとても歩きで通れるところじゃないんです。そこに黒みさとかするときに着るようなマントみたいな、とにかく頭からすっぽり入るような服を着た人が通っててびっくり。全身グレー一色で、下にそびくぐらい長い服着た人が、見えているのは顔と手の部分だけで、あとは全身グレー。もう私たちはパニック、なんなん今の。でも二人とも霊感ないし、あんなにはっきり見えたんだから絶対人だよってことになり、人だったら怖くないってことで、ちょうど持っていたインスタントカメラで写真を撮って話のネタにしようということで U ターンしたんだけど、どこにもその人がいないんです。途中隠れられそうなとこなんてないし、 U ターンしてその場所に戻ってくるまでそんなに時間かかってないのに。その後3往復したけどその人はいなかった。一体あの人は何だったんだろう。で以上。で次、第20夜目、コックリさんで、イノシシハンター三段。中学生の頃になりますが、当時参加していたスキースクールで小学生のグループが大騒ぎしながら我々中学生の部屋に駆け込んできたことがあります。夕飯前の空き時間に自分たちの部屋でコックリさんをしていたら、いきなり窓の板戸がバンと開いたというのです。宿泊していた宿の窓は外側がガラス戸、その内側に内開きに開くカーテン代わりの変な板戸がついておりました。西部劇の酒場の入り口のドアをご想像ください。騒ぎのせいでスクール参加者のほとんど50名ほどが問題の小学生の部屋の前に集まり騒然となりました。女子たちにいいところを見せようとした私は先陣を切って室内に踏み込み、外側のガラス戸が開け放たれ、内側に大開きになった板戸を確認しました。そして大笑いしました。バカだな、風で開いてたんだよと言い放ったその瞬間、風もないのにバンと勢いよく板戸が閉じました。ちょっとビビりましたが、部屋の内外に50名もいたので結構平気でした。以上。あと5話ぐらいやって終わるかな。 575番さん、よくわからない、これは書き込み途中で止まったのか打ち込んじゃったのかよくわからないけど、今来た1363今って書いてあって何が書きたかった、失敗、わかんないけど、はい。で、第21夜目飲みに行ったら、でパート2、さっちゃん三段、前回も飲みに行った時の話ですが、今回もです。なんだか飲みに行ったら体験するな。あ、そういえば飲み屋さんって一軒一軒にいるって聞いたことがあるような。前回の話から2年くらい経った時、 M ちゃんと2人で飲みに行きました。マスターと S 君とほとんど2人でやっているお店でした。その時のお客さんは私と M ちゃんの2人。話題が怖い話になった時に S 君がトイレに行きました。マスターが面白がってトイレの電気を消しに行きました。当然びっくりしたみたいですが、私たちはケラケラ笑っていました。そこのトイレは入り口の近くにあって、裏は台所っていうのかなになっていて、引き戸があってカウンターから中は見えないようになってました。で、トイレの電気は引き戸を開けた台所の中にありました。しばらくしてトイレに行きました。当然さっきのいたずらのことは覚えてますから、やんねえだろうなと思いながら手を洗ってたら、カウンターの中をこっち歩いてくる足音が聞こえ、引き戸がガラガラっと開く音がしました。はぁはぁ、怖がらせようと思って電気消しに来たなと思った瞬間、案の定電気が消えました。消えていた時間、消えていた時間にしたら 2,3 秒だったと思いますが、この野郎早くつけろよなと思ったら電気はつきました。出て行って、今電気消したでしょうって言ったけど、 M ちゃんすらも消してないよって言ってます。だってそこの戸が開く音もしたよと言ったら、誰も戸なんて開けてないよとのこと。私は今までずっと3人で示し合わせて誰も消してないことにしてるんだろうと思ってたんですが、つい先日 M ちゃんが、なんかね、停電とかあったらさっちゃんのあの話を思い出すんだよねと言い出したんで、私、あの話ってトイレで電気が消えたっての？で M、 そうそう、あの話って忘れられないんだよな。私、そりゃみんなでいたずらしたんだったら楽しい思い出でしょうに。 M、 ん？私、え？マスターか S 君が消したんじゃないの？ M、 違うよ、私たちはさっちゃんの方が冗談で電気が消えたって言ってると思ってたんだよ。信じてないわけじゃなかったけど、それから私たちは真相を確かめにマスターに会いに行きました。だけどやっぱり消してないと。あの足音と引き戸が開く音も、もしかして。以上。ジータ576、イサムさんコンでしょと気づかなかった。わかんねえよ。それを変換したらそれになるのか。で、577、イサマッチョはって書いてるんですけど、もう知らないで。578、飲み屋には霊が集まりやすいそうだよと。え、なんで、なんだろう、なんで飲み屋に集まる、それは誰が言ってたんだろう。はい、わかりません。自分はそういうのがないのでね、さっぱりわかんないんですけど、うん。で、第23夜目、そういえばで音挟んだ。どうも音羽です。ここでこっくりさんの話を見てて思い出したんですけど、中学の時周りでラブ様ってのが流行りました。鉛筆で紙に50音などを書いて質問すると、縦に持った鉛筆が勝手に動くという遊びです。放課後 3,4 人ぐらいでそれをしてた時に、出てきたものが自分では女だって言ってたんですけど、それに俺は惚れられてしまったんです。なんということでしょう。俺は極楽大作戦に出てくる横島かと困惑し、背中に乗られ体は熱くなり、挙句の果てには服脱げたの、エッチしようだの、なんとか何もせず事なきを得ましたが、怖かった。いろいろ、皆さんもそういう遊びは絶対にしない方がいいです、マジで。あとは俺、竜見たことあるんですよ。まあ、雲竜だけど。 でもあれは雲とは言い切れなかったんですよ。空一面に2匹と、いて、1匹は大したことなかったんですけど、もう1匹は頭に髪の毛、2本のひげ、角、体には鱗がびっしり生えていて、腕が2本あり、その手には玉を握っていました。そのあまりのリアルさにただ呆然と空を見上げてしまったことです。信じてもらえないかもしれませんが、これは白昼堂々に起こった事実です。あ、写真撮っておけばよかった。母は昔、天空を駆け上る七色の鱗の竜を見たそうです。親子揃って何なんでしょうね。以上。はい。で、ジータ579、イサムさんの正体がサンコンだったと聞いてきましたと。イサムサンコンって書いてあるからね。てかサンコンじゃねえって、何それ。580、おっちゃがっちゃもっとって、てかなんかあの久しぶりですよね。そのあのね、日本語を習いたいっていう人が聞いてるんですよ。あのおっちゃがっちゃもみたいな書いてあってわかんないですよ。日本人だってつがわからない、誰もわからないですからね。はい。で、第23、夜目、香水の匂いで、シーサー三段、あと3話。実は自販機の前の消えたお姉ちゃんを見た翌日、自宅の部屋で女性用の香水の匂いが2度ほどしました。2度とも違う匂いでした。野郎の一人暮らしなので、そんな匂いのするものは置いてありません。また部屋は2階で人通りの少ないところなんで、外から入ってくることもないと思います。そして今日、さっき初老の新種風の整髪料の混じった匂いがしました。匂いの強さは電車でおじさんが隣に座った時くらいで1分ほど続いてました。入浴後ということもあり、誰かの移りがということはないと思います。自分もおじさんですが、整髪料とか匂いのするものはつけてません。思わずよそ行ってくれとか考えちゃいました。ただ女性の香水も初老の新種風の匂いも嫌いな匂いではありませんでした。霊感などないので、人の気配がしたり視線を感じたりはありません。ここ数日毎日何かあるので、ちょっと怖いなと思ってしまいました。でもきっと気のせいでしょう。以上。ジータ581、おっちゃがっちゃもっていうのに対して、あるあると、あるあるじゃねえ、ねえしっていうかよくわかんねえし、はい、ガチホモっつってんのかこれ、うん、はい。で、ねえわ、で582、俺も竜見たことあるよ、ダチョウクラブの竜と。それはねえわ、その返しはねえわ、それはないわ。そうで。だったらなんだって言えるもん。はい。その返しないわ。その返しきついわ。うん。だってそれ読んだ後俺どうしたらいいかわかんないもん。で、第24夜目。月曜日の夜の訪問者で、レン三段。これは今週の月曜日の夜起こったことです。最初いつものようにテレビをつけたままソファーで寝ていました。寝ている時にやばやばやばと頭のどこかで何かセンスしていました。これもいつものように旦那に寝室で寝らんかいと怒られ、寝室へ。とにかく息苦しい、重たい空気に押しつぶされそうな感覚でした。隣で寝ている子供までもが、なんとかされました。このままでは子供まで巻き込んでしまう。旦那に子供の添い寝を頼んで、一人でマスターベッドルームで寝ました。30分も経ったでしょうか、前に体験した金縛りのとは少し違う全身がきしむほどの圧力を感じました。まるで圧力鍋に入っているような。目を開けると天井がぐるぐると回っていました。慌てて目を閉じましたが、まだ感覚がぐるぐると回ったまんま。しばらくは我慢していたのですが、胃のあたりがムカついてきたので、お手洗いへ行こうと思いました。ベッドから起き上がるつもりで目線をベッドの脇にそらしたところ、二人の女性、服装からしてまだ若いが立っていました。二人ともうつむき加減で腕をブランと下げて立っていましたが、目だけが上目遣いで私の方をじっと見ていました。 背の高さがちぐはぐな二人が並んで同じようにしていました。これじゃお手洗いには行かない方が身のためと思い、そのまま寝たふりを決め込みました。その途端、圧力鍋の圧力が一層強くなって骨が砕けるかと思うほどになりました。実際骨の鳴るような音までしました。あまりの激痛にあるだけの声を上げて叫びました。私の叫び声に旦那が隣の子供部屋から起きてきて電気をつけました。しばらく起きてなさい、多分悪夢だから。今晩はずっと、うなされっぱなしじゃないか。しばらくベッドに座ってから寝直しましたが、その後は圧力もなく彼女たちも現れませんでした。しかしその翌日の火曜日の夜も再び圧力鍋へとはまった私。でも2番目のは軽くて済みましたし、あのお二人も現れませんでした。昨夜の水曜日の夜は何事もなくおかげさまで爆睡できました。とにかく何かお祓いをしたわけではありませんが、玄関に切り花を飾っておきましたので、それが何らかの役に立ったのかもしれません。以上。で、ジータ583、昔銭湯で竜を見たよと。あるね、あるよ。銭湯あんま行かないけど。で、584、俺も某格闘宇宙人アニメとかで見たことあるよと。ドラゴンボールだよそれ。で、第25夜目、バツで健康有料児さん段。先日身近な友人 H が病気になり、精神的な再起不能状態になりました。その友人 H は何人かのグループで肝試しに墓地へと行ったそうです。もちろん例の類は見れなく、酔っ払っていたせいもあり、怒り出した友人 H が墓石をバッタンバッタン蹴り倒していったそうです。一緒にいた友人たちも調子に乗って墓石を倒し回ったそうです。皆は飽きたのでもう帰ろうとしましたが、友人 H は悪酔いしたせいもあり、ある墓の墓石を倒し、石蓋を剥がして骨壺、お骨を取り出したそうです。友人 H はその骨壺の蓋を取り、中から灰状のお骨をわしづかみに取り出して、よっしゃ、霊は俺が出したろと言って、そこら中に鬼は外、福は内と叫びながら撒き散らしました。周りの友人はさすがに怖くなり、友人 H を止めて車に乗り込みました。そして皆それぞれ家路に着きました。みんなをそれぞれ降ろし、あとは友人 H ともう一人で車を走行中に、友人 H の携帯が鳴りました。もう家に送った友人からでした。お前ら家に帰るなと言っているそうです。なぜかと尋ねると、何でも家に帰ったら見ず知らずの女が部屋にいて、お前誰やと尋ねると、ふふふと笑って消えていったというのです。例です。立て続けに他の友人からも電話が入り、同じことを言うので皆を集めて一緒に友人 H の家に行きました。もう夜も明けていたので、友人 H のご両親も起きていらっしゃいました。友人 H の母がふと、あんた宛に女の子が来てるで、部屋で待ってるわと言ったそうです。気味悪くなったみんなはそのまま近所のお寺に行きました。住職さんにお祓いしてもらおうとしたそうです。ところが住職さんに会うなりすごい形相で、お前ら何したんや、お前らの体半分があの世に行ってるぞと怒鳴られたそうです。皆は泣きながら全てを話すと、住職さんはとにかく墓石を戻し、撒いた仏様を一つ残らず元に戻して、心の底から謝ってくるや、それ以外どうしようもないとおっしゃったそうです。皆はすぐに墓地に行き、ごめんなさいと泣きながら元に戻したそうです。そして帰りました。皆それぞれ家路に着きましたが、皆が黙っていたことがありました。お骨を集めている時からずっと友人 H の背中にあの女の子がおぶさっていたそうです。友人 H はその子を連れて家に帰ったそうです。その翌日から友人 H は人と話ができなくなるくらい狂ってしまい、今日に至っています。その時の連れの一人が昨日教えてくれた事実です。以上。はい、というわけで、今日は、まあ明日ももう仕事ですから この辺で終わります。はい、とりあえず825まで行きました。残り175話で、合計1000話。はい、で ジータ585、そりゃたたられても仕方がないで、いやむしろたたられるべきだと。まあね、それは確かに罰だな。うん、墓石倒して骨壺からね取ってぶんまいてんじゃ、まあもう自殺行為だな、もうな。で586、やってくださいよ。だったら586番さんがやって、他のね、もし、はい、聞きたいという人たちにやってればいいんだよ。はい、俺だと昨日長かったしね。うん、だからまあいいでしょう。うん、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。また、録音ファイルの方は、アップしようと思うので、もし、はい、まあ落として聞いてみようという方がいましたら、よろしくお願いしますと。はい、なんだろう、また録音数が、まあ、一時のその、いたこさんとこのブログで紹介されると、ガンと上がるみたいで、ダウンロード数がちょっとポーンと増えましたね。いつもと違う数がまたポーンって出てて、うん、そう、なんか波があるね。紹介されるとガンってきて、またちょっと立てばスコーンって元に戻って、またグーンってきてみたいなね。はい、で今から本番の雑談だなって書いてあるんですけど、寝るから。で588がとりあえずこっくりさんしましょうよと。てかしたことないし、してる、なんだろう、何、小学校の頃他の人がしてるっていうのも見たことないんですけどね。自分の時は流行ってませんでしたね。うん、全く知りませんでしたよ。はい、全然やってるとかなかったな。はい、だいたい小学校で流行るもんなのかな、今でもやってんのかなっていうのはよくわからないけど、はい。はい、というわけで、うん、もう寝ないと。はい、というわけでありがとうございました。お疲れ様でした。うん、で589、固定がつかないのか、噛めば噛むほど味が出るラジオなのにと。いや、そう言ってくれるとありがたいですけどね。うん、とりあえず、うん、だってリスナー数もそんなに変わってないでしょ、だってね。はい、だからそういうもんです。はい、固定はつかないですね。はい、うん、噛めば噛むほど味が出るか、まあありがたいもんで、まあとりあえずいいです。はい、まあ一回でもね聞いてくれたら、まあありがたいなと。うん、で逆に言うと噛まないと味が出ないとなって書いてある。ああ、だからある程度ね、200回ぐらい聞いてくれれば、まあ、固定になるってことで、まあ200回聞いてたらもう勝手に固定になってるけどね、もう。はい、つわけで、終わりにします。オートストップで、また曲かけて終わりにします。うん、ヨン様も流行ったっていうか、今でも流行ってんじゃないの、パチンコでまたなんかやってんもんね。冬のソナタ、はい、まだ大丈夫なのっていう感じするけど、まだっていう。うん、はい、というわけで、この辺で終わりにしますと。はい、じゃあ、この辺で、どうしようかな。今曲考えてどれにしようか。はい、どうしようかな。あ、いや、じゃあ、この辺でバイバイ。
Cherry.